小説やらまいかのあらすじ、後編の部分のあらすじです。小説やらまいかには決定的な瞬間が2回出てきます。まず1回目の瞬間は、先ほど申し上げましたが明治28年10月1日でした。これは蒸気で動く力織機の完成です。で、2回目は、それから随分後のことになりますが、大正13年11月25日です。場所は刈谷です。大正13年の8月、G 型自動織機の原型が完成しました。G 型自動織機の原型は完成しましたが、新しい自動織機が実地運転に耐えなければいけません。豊田紡織は完成したばかりの刈谷工場に200台の自動織機を据え付けて、9月から試運転を開始しました。それはまさしく豊田紡織の不沈がかかった挑戦でした。現場は緊張に満ちていました。問題点があるとさらに改良に改良を重ねました。その結果、10月には実地に操作して完全無欠と言える程度まで完成しました。旧自動織機と比較すると比較にならない進歩でした。特許出願は大正13年11月25日でした。完成した G 型自動織機は高速運転中にスピードを落とすことなく火を交換して横糸を自動的に補給する自動被害装置をはじめ、各種の自動化、保護、安全、衛生などの機構、装置が装置され、生産性や品質が世界一でした。完成した自動織機は、操作員1人につき50台の織機を動かし得ました。それまで1人でせいぜい4、5台を担当することに過ぎなかったので、まさに10倍の能率増進です。当時、世界の繊維機械をリードしてきたのはイギリスのプラット社ですが、その技術者はマジックルーム、魔法の織機と呼んで感嘆しました。佐吉が G 型自動織機を完成するには長い年月が必要でした。小説やらまいかの前編の最後のあたりに戻って説明しましょう。ここからは長い話になります。明治28年、佐吉は蒸気で動く力織機の発明に成功しました。石川藤八は明治30年、大川村で新会社、大川綿布合資会社を設立しました。そこで織られた綿布の品質が良かったので、三井物産の目に留まりました。こんなやりとりが交わされました。なんだこれは。全く織村がなく、耳の不揃いもなく、十単が十単とも相違ありませんね。これは従来の人力織機では作れないでしょう。外国製の織機で織った布ではないのか。いや違います。日本でもこんな布を織る織機が発明されたらしいのです。責任者の藤野亀之助は早速オッカーの工場を訪れて織機の性能に目を見張りました。織機は三井物産から認められたので大いに注目されることになりました。佐吉はその当時武平町に工場を建てていました。名古屋市の桜通りにはパナソニック、トヨタのビルがありますが、そのトヨタビルの道を隔てて東側です。明治30年、そこには政府の要人が相次いで訪問しました。維新の元勲井上馨とか大隈重信らです。大隈は佐吉の工場の従業員を集めてこんな演説を打ちました。発明という仕事は外国人と知恵の戦争をすることじゃ負けぬようにしっかりやってくれたまえ。諸君らがおる織機は綿布を作り国を富まして、ひいては日本の国を助けてくれる。大いに励んでくれたまえ。このようなお偉方の相次ぐ来訪は名古屋市民を驚かせました。佐吉はおかげで一躍時の人になり、その名はあまねく知られるようになるのです。佐吉は三井物産は佐吉を誘って会社を作りました。明治32年、合名会社井桁商会が設立されました。井桁というのは三井本家の家紋です。資本金はすべて三井が出しました。 場所はですね、名古屋駅前の現在のミッドランドスクエア近辺です。経営陣は三井物産の人が就任しました。佐吉は技師長ということで、もっぱら発明に精進することになりました。しかし実際に経営してみると、品質優先の佐吉と収益を求める経営陣とで衝突し、佐吉は辞任に追い込まれます。辞任に追い込まれてきた佐吉でしたが、その夫を起業部に出迎えたのが朝子です。聞いてるのけ？おい、会社辞めたぞ。ふーん、そうですか。ふーん、そうですかって、俺は会社辞めたって言ってるんだぞ。朝子はにっこりと笑顔を佐吉に向けました。どうせこうなるだろうと朝子は予想していたのです。朝子は鳩屋の経営ならもう十分な経験を積んでいました。はい、わかりました。でも大丈夫ですよ。ここで食府工場を再開するだけですから、私に任せてください。サスケさんも手伝ってくださるでしょうから。と言いました。豊田商店、その後豊田商会に改称しますけれども、は、朝子やサスケの粉塵もあって発展します。だが、麹島大市です。豊田商会は金庫にあってしまってあった受け取り手形を盗まれたのです。盗んだのは伊藤久八と津屋子でした。久八は明治28年にも会社のお金を盗んでとんずらした男ですが、お人よしの佐吉は従業員として雇い入れてしまったのです。津屋子は元遊女でした。津屋子は清掃係として入社して、佐吉が書き損じた設計図を競合会社に売り渡しました。おかげで競合会社がそっくりの製品を出してくるようになりました。豊田商会は資金繰りが厳しくなり窮地に立たされました。その際に銀行が救済案なるものを持ってきました。こんな内容です。豊田式食器を設立、食器株式会社を設立する。出資者は、詐欺だ義樹という人ですけども、この人詐欺だという人が決める。で、豊田佐吉には出資を求めない。豊田佐吉氏は常務取締役に就任する。豊田佐吉は所有する特許をすべて豊田式食器株式会社に無償譲渡する。豊田佐吉が今後発明するものはすべて豊田式食器に帰属する。豊田商会が背負う債務はすべて豊田式食器株式会社が肩代わりする。これまで発明した権利をすべて譲渡するとは屈辱以外の何者でもありませんでしたが、倒産を回避するにはこれしかありませんでした。豊田式株式会社の設立総会は明治40年2月にありました。詐欺田社長の愛人でもあったのが例の津屋子でした。津屋子は川政旅館を作って女将になりました。旅館は書院作りでした。参列者たちは旅館の中に入り、その豪華ぶりに目を見張りました。目の前にあるカーブンの向こうを張っていることが感じられました。佐吉は結局その豊田式食器でも辞任に追い込まれます。豊田式食器は売上が伸びない中で発明のため先行投資がかさみ、業績が悪化しました。詐欺田社長は愚痴をこぼしました。新商品がいつまでたっても発売できんのや、あの人がまだ試験が必要やって言うて発売認めへん、ごっつい困っちゃう。通訳は面倒くさそうに答えました。豊田さんなんてまあいらんのじゃないの。詐欺では驚いてはっと言いました。すると通訳は、だって会社特許は会社のものでしょ。詐欺ではこの通訳の言葉に驚きました。だって特許はもともと豊田藩が発明されたものやろ、それやのに首にできますかいな。通訳は甘いわねと言わんばかりの顔で言い放ちました。だから何なのよ、言ってみれば卵を産み合った鶏みたいなものなんだで、ご用済みよ。明治43年4月5日、5日、豊田式食器は緊急役員会を川政旅館で開きました。不審に思いながら佐吉が行ってみると、変な雰囲気でした。詐欺田社長が腕を組みながら気難しい声で、顔で、口を開きました。会社の業績が上がらんは発明や試験のため、社員の気がそっちゃばかりは奪われとる結果やって思う。ついでは豊田常務、気の毒やけど、君には辞職してもらいたいんや。 は？ほんま申し訳ない。このあまりといえばあまりの暴言に佐吉は怒り出しました。机を何度も叩きながら叫びました。何言ってるんだ。発起人らは当初国家的事業だから営業を我々が引き受ける。君の発明援助したいと言ったではないか。しかるに何の予告もなしに辞職してもらいたいとは何事じゃ。佐吉は席を蹴り、ドアをバーンと音を立て退出しました。こうして佐吉は何もかも失って失意のどん底に落とされました。佐吉はその後すぐ米国や欧州に視察に出かけました。そこで自分の食器と比べて、米国の食器は回転が遅いこと、気候が複雑で破損が多いこと、食器の振動が甚だしいこと、縦糸の切断が多いこと、製品の地合い、布の品質が不良なことなどを見て取りました。米国の食器は恐るに足らずと意をつつくしました。自分が終生の研究題目にしてきた自動食器の発明が世界的な価値を有するものだということが改めて分かりました。佐吉はよしやらまいか、もう一度、一心の恥辱は生じだ、小さなことだ、恥を忍んで余生を国家に捧げようと決意を固めました。明治44年1月、佐吉は帰国しました。佐吉は食譜工場と食器製造の工場を作る計画を立てました。食譜業で得た利益を自動食器の発明に充てようという計画でした。金を儲けるのは食譜で、金を使うのは自動食器でというわけです。ところが裸同然になった佐吉に対する世間の風は冷たく、苦労を重ねました。そんな中で佐吉を親友としてとことん応援してくれたのは、服部商店の服部金三郎と三井物産の藤野亀之助らでした。佐吉は虚しい日々を重ねましたが、友人の応援により ようやく資金を調達し、明治44年10月に佐工、西区佐工で3000坪の工場用地を買収して工場着工にこぎつけました。この頃の豊田家の緊迫した雰囲気は、城山三郎が創意に生きるの中で次のように描写しています。大正元年の秋、名古屋の町を西に外れた愛知郡中村大和佐工の3000坪ばかりの土地に、ちょっとした工場の建設が進められていた。その工事現場へほとんど曜日ごとにやってくる一人の中学生があった。秀でた眉、締まった口元から負け抜きの性格がひらめいていた。彼は明倫中学校の4年生、上級学校への進学が目の前に迫っていた。しかし進学許されるかどうかまだ分かってなかった。彼の父親が1年9ヶ月もかかって資金を集め歩き、その苦心の結晶が工場の建設となって現れた時、誰よりも喜んだのは少年であった。久しい父の不信、しかしこの工場さえうまくいってくれたなら。周囲が不安そうに見守る中、佐工の豊田自動食譜工場は大正元年10月に完成しました。これが独立自衛の豊田自動食譜工場の始まりです。この工場は発展して大正7年に豊田紡織株式会社が設立されました。佐吉は完全無欠の自動食器の発明に、執念を燃やします。だが脳卒中という病魔に二度も襲われてしまいます。このままでは死んでも死にきれると布団の中でほぞを噛む佐吉を伝えたのは長男喜一郎でした。喜一郎は東京大学工学部を卒業して入社しました。 G 型自動食器が完成した時、佐吉は入院中でした。喜一郎はすぐ入院中の病院にいる佐吉に報告に行きました。佐吉は涙を流して喜びました。佐吉が自動食器の発明を思い立ってからすでに長い年月が経っていました。目を閉じると走馬灯のようにいろいろなことが思い出されました。喜一郎は佐吉の目を見ながら言いました。お父ちゃん、これでようやく東京を申請できるよ。すると佐吉は、喜一郎、お前の名前であれ、本当にご苦労さんだった。特許が下りたら仏壇にかかって飾って報告するのだぞと言いました。そんなわけで出願者の名前は豊田喜一郎になりました。佐吉は昭和5年の10月に入るとめっきり衰弱し、起き上がるのも一苦労でした。 枕元に来た喜一郎にこんなことを言いました。いいか、わしが今日あるのは天の心というものじゃ。それならこちらも社会を奉仕せにはいかん道理じゃ。誠実というその字を見ろ、言うことをなすという言葉なんだよ。喜一郎はうなずいて手を取りました。佐吉は昭和5年10月30日に亡くなりました。亡くなった場所は療養していた角王山の別荘でした。その別荘はうっそうとした森の中にありました。草高の高で、紅葉がきれいでした。麻子の手記によれば最後の言葉はおっかちゃだったと言います。以上が、小説アラマイカの後編のあらすじであります。